KBS 京都ポッドキャスト。どうもおはようございます。今週も始まりましたバブル水曜日、今日5月8日は58で声の日らしいです。ということで声は大事ってことでモテ声選手権を行いたいと思います。わーす、すごい、大切にしますね。チキチキジョニー、やいまりです。
結構自信作です。行きました。
嬉しい、私これ食べたかったんだ。チキチキジョニー、石原由美子です。
ねえねえ、今日何する？お家でゆっくりしよっか。KBS 京都アナウンサーの遠藤奈美です。
ずるいぞ。
タン絡んでない。
いや、あんたがいいなので。
遠藤さん、タン絡んでない。
ちょっと声の調子が、声の調子が悪いですね。
チャンスデー。石原さん、チャンスデーに、あなたも、声がガサガサが、私、チャンスデーですね。いろいろチャンスデーです。ありがとうございます。
皆さん、いかがでしたでしょうか、ね、
投票、
受け付けて、受け付けてへんよ。
誰の声にキュンとしたかなっていう。
受け付けてませんよ。
声の日らしいです。ね、大事な、ラジオならではね、声を大事にそうや。
あ、そうですね。三人とも声ガラガラですけど。私今日。エドさん頼むわ、ほんま。
お前で、ね、うちらの命綱やで。そうやで。
エドさんだけが頼りやねんから。
三人同じ声になってしまいました。
エドちゃん、エドちゃんがガラガラになると、男性の方々がみんなキュッとしゃボリューム絞りあるから。
もうパッと、パッとチャンネル変えられるよ。
パッとチャンネル変えられるよ。古いテレビの言い方。
ということで、まあ、今日もね、
頑張って。鳥の締められた声みたいだったね。
いやもう難しいな。やっぱそんな出せへんから、普段。そういう声を。
出していこうぜ。
おぉ、どうしたん、ヨイさん。
どんどんいろんな声。七色の声とかに憧れた時あるやん。
いや、そんな、ちゃんと歯が入りましてね。
ありがとうございます。
どうしたんですか？
私がさ、しばぐらついてた。言ってないでしょ、ここ2週間。
言ってなかった。
取れてたね。
言ってない。
取れちゃったんですか、
う
ん、
そうなんです。だから、先週、先々週とかは、ちょっともう、さしばがすぐ取れる状態でした。本当に。
定期的に来ますね、そういう、さしばぐらぐら。
で、外へ飛んではいれ、飛んではいれ。
嘘や。嘘や。
そんなに飛ぶもんなんですか？
そんな飛んでないね。
刺し場飛ばし選手権かなんか、どっかやってるの、行き
よ。ないよ。ないよ。
刺し場飛ばし選手権。
刺し場じゃないんかなと思い出してきて、なんか刺し場ってそんな取れるもんじゃないよってよく、狩り場なんかな。
いや、違うやろ。
で、いつも、お世話になってる歯医者の先生に、
はいはい、
で、まだ、言ったら受付の人からまず電話予約入れて、行った時に、あ、またですね。はいはい。ほんで、なんか、この時間来れますよ。あ、ほんでその時間行けるんで行きます。って言って、はい、受付の人ももうあるあるみたいになってるから、あ、やめさん、また取れましたぐらいの勢いで。ほんなら、先生がほんで、あ、また取れましたかって言って、普通に入れてくれんやんか、普通に。
はい。
で、ちゃんと石膏みたいなので、なんか、
そらそうや。
ちゃんと止めてくれて。で、またね、これね、すぐ取れますよって言われて。って、ええと思って、もうしゃあないねんって、でも。
いや、接着剤変えたら新しいのに。
でも、その点は先生からないから。
あ、歯自体を変えるってことですか？
もう、インプラントみたいな話。取れた方が、なんか、ええんかな、この人って思われてる可能性もあるよ。
そんなことない。
先生、ちゃんと、相談して。
でも、気ぃつけたら大丈夫だから、今は全然普通です。
なんか、歯ぎしりとかですかね。
あ、そうやね。結構歯ぎしりするタイプで、
はいはい、
いつも結構噛み締めたなと思うねん、起きた時に。
ああ、疲れてるんですね。
マウスピースとかしたら？
この大人になってからでもいいんですかね。
結構いますよね、今結構。うん、マウスピースとか。
子供ちゃんが結構やるみたいな。
いや、そんなことないんだ、
うん。今、大人も結構してますね。
マウスピースして寝るか。
そしたら差し歯がそんな急に取れるとかないから。
石原さん差し歯あり
ますか？あります。前歯からやることや、取れたら。
そうですよね。
前歯差し歯やから。
そうやった。
なんで笑ってんの？
いや、違う。
一回も取れてない。
これ触れたくないなと思ってたよね。なんで差し歯になったかの理由
は。どうしたんですか？
もう聞かねえって何回も聞いてくれないだろう。ラジオ聞きの皆さんに聞いたことない人はおるかもしれないけど。
もう、ここ何回も行ってんねん。二回行って、二回目であかんくなってんやけど、一回は、なんか、わーって走ってたら、そう、急に。
あ、そっか。イヤムのせいちゃうんや。
あ、それもあるよ。
え？
いや、もうヘビやった。初めはちゃうんや。子供の時の失敗？
子供ちゃう大人になってから、ブワー走ってたら、
はい。
あるやん、鎖で
こう。あ、それか。そうや。
急に。
チェーンみたいな。
チェーン。
ボート棒の。
チェーン見えてなかった。そのまま ガーンって引っかかって。
え、すごい危ないやつですよね。危ないやつ。
そのままなんかこう、ブラーンってこけて、歯から行って。
うわ。
ちょっとかけて。
はい。
ちょっとかけてるぐらい。
ちょっとかけただけで済んだよな、
ちょっとかけただけで済んで。ほな、2回目はなんかもうあかんねん、危ないからあかんねんけど、長島スパーランドに、大学の友達みんなと行った時に、はい、なんかウォーター、なんか水がバシャンかかるやつで、みんなカッパー着て乗るやつで、はい、で、ふざけて、バシャンってなる前に、岩見さんのカッパを、後ろから、バーって剥がしたら、その瞬間に、バシャーンっていう、なんていう、ガーンっていう瞬間が来て、
はいはい、
岩見さんの、後頭部に歯を打ち付ける
のよ。何やしたけど、マジあそこ死んでたらなんで死んだかわからんくらい、なんか鋭利なものが自分の頭に刺さったなと思って。ガッガッっていう音とともに、なんかガッっていう声とともに。
それでも、岩見さんは大丈夫だったんですか？
岩見さん大丈夫。丈夫私も口血だらけになって
る。大げさ。血だらけになって
る。歯真っ赤。
血だらけに真っ赤っかになってた。いや、すぐ言うけど。
まあ、それもグラグラ
すごい被害者がずらしてたけど。
もうあかんわってなって。
自分が悪いんですよね。
自分が悪いんです、それは。
そこまでは欠けてた歯を埋めてたんやけど。
ツッコミの当たりどころが、悪かって、なんかその時指輪してて。
そう、それは。
なんかパンって。
それも歯かけたんです。かけて、かけて、もうぐらついたんですよ。3回。
うわ
あとだから、なでやねんって言った時に、はい、指輪をしてて、その指輪が、バーって前歯に当たって、はいはい、口切れて、歯も折れて、私気づかずに、めっちゃ血入れてんのに、めっちゃ笑ってます。その当時の劇場支配人の水田さんっていう、ちょっとおじいちゃんの支配人やったけど、はい、石原、血が出たら降りてこいって。
めっちゃ似てるわ、これ。
時間全部せんで、血が出たら降りてこい。
優しい。
めちゃくちゃ優しい。
見てる人もね、びっくりですもんね。
でも、ポタポタポタ、血落ちて、なんか衣装にめちゃね、お客さん全然笑えへんなぁ、と思って。
なんて言うよ、なんでか分かっててんけど。
はぁってなって、飲んで、どうしは、どないしはったんですかみたいな感じでめっちゃ笑って、口から血出した女が、そら怖いやろなぁ、と思って。
それは申し訳ない。
ね、岩見さんは、もう自分のやったもんやから、バレたくないから、それを黙って、普通に漫才を続けようとして
。違う、違う。どうしようかなと思ってネタ続けてるから、石原さんの、その魂みたいなのを、やっぱ邪魔してはいけないと思って。
アドレナリンが出てるから、気づかへん、ね。
プロ根性みたいな。
そう、石原さんプロ根性、プロ根性出してはると思って、その相方が、ちょっと血出てるんでやべえやとは言われへんから、やっぱり。
確かに、
そ
うですね。全然気づかんかって。
漫才師。
いやいや、
すごい。
言うてや。後で、言うてやって。血出てんの恥ずかしいわ。お客さんも本当申し訳なかった。
お前ごめん、事故です。
まあ、寄席はね、いろんなね、事件が起こるのでね。
はい。
ぜひそういうところも楽しみに。
それが醍醐味。それが醍醐味。
見に来ていただけたらと思います。ということで、はい、ゴールデンウィークも終わりました、
ね。終わりましたね、そうや。ね、まだみんなちょっと、あれだから。
いや、しんどいと思うよ、今。
だ、10連休とかあった人は、今日とかまだちょっと、
ずっと働いてた人も、やっぱしんどいやろし、はい、今一番みんながしんどい時ちゃう？これ乗り切っていきましょう。もうこういう時風邪ひきやすかったりするから。
学校の先生乗ったわ、
乗り切っていきましょう、これ。
いつでも、今しんどい時
期。ビタミンとって。
今風邪ひきやすい時期やから、
ね。風邪ひきやすい時期になってますからね。気をつけていきましょう。で、こちらも、
先週、
ちょっと実家帰られへんから、なんか送っとこうかなと思って。ほんで、
先週ちょうど。あ、でもあれでしょ？
そうそうそう。
ま、ミッツさんの。
そう、ミッツマングローブさんの、3人組の音楽ユニットがあるんですよ。星屑スキャットさんって言って、星屑スキャットって、はい。で、ライブが、もう、ツアー、全国ツアーの、なんていうの、一番初日が大阪やから、
初日がやったやん。
見に行きませんかって誘っていただいて、うん、で、私はもう全然空いてたんで、行きます。うんうん、で、山さんちょっと家の用事で、どうしても行かれへんからな、私行きます。で、山さんが、ほんなんもう行かれへんから、ちょっと楽屋見舞いを。
ああ。
そうやね。持って行って。うちらの単独の時に、ミッツさんが花を出してくれてはったから、
で、すっごい、東京の花。東京の花よ、これ。
どんな、違うんですか、
見たことない。あれ、遠藤ちゃん色の東京の花。
遠藤ちゃんが見に来てくれた時も
あった
んちゃうかな。
東京のお花。
なんかな、マネージャーも、はい、東京から花が届きました。
みんな東京の花、東京の花。
いや、もうマジで関西の事務所ってダサいなと思うんだけど、東京 と。俺、受付の多分、なんか分かりやすいところに、置く花やったんかな、しかもなんていうかな。ああいう、なんていうの
立ってる。
お祝いみたいな
感じ、うん、
スタンド花じゃなくて。とは別に、なんか、カゴに入った。
はい。
東京の花。
東京の花。なんか一人ずつにくれてて、石原さん、稲田さんは、なんかイメージに合う色みたいな。なんか分かるけど、なんか、あんまり関西では見たことない種類の花、色の花が。
花の名前もわからん。東京の。
何色だったんですか？
なんか、鮮やかな青と、
う
ん。
あ、そういうちょっとあんまりお花にはないような。
そうそうそう、東京の花や。
モルジブの海の色でもない青の色。でもなんていうか、日本にこんなプロあったんですねっていうぐらいの。
何も返しせなあかんと思って。ほんなら、何がええかな。
そうやね。これ、また今度、関西人が。
あ
東京の人に。
はいはい。難しいね。
そうやね。花はほんで、石原さんが見に行くから、二人が行かへん場合やったら、ね、花を出すとか。は
い
は
い、行くから、
うん、
花もな、つって、うん。いやいや、来ましたで、つってこう、自撮りすんのおかしいや。
そうそうそうそう。
これ、うちが出した花です、みたいな。こんなもう、もろ大阪やん。はい、これ、花、出てましたわ、みたいなのは嫌やなと思ったから。
そうやね。何やろうってなって。で、石原が持って行ってくれるやから、あんまりかさばるもの、その重たいもんとか。
そうや、だから言うたら、うん、東京の方やから。
はい。
ここからまた帰らない。
これで。で、551の豚まんでもな、でもな、あれが新幹線乗って帰りあるとしたら、まあ、ちょっと匂いがとか
言う
し。
多分リハーサル、歌やから、リハーサルとかもあるから、うん、食べてる時間もないかもわからへんし、うん、日持ちする、
うん、
もうコンパクト。
はい。
ね、ある程度やっぱりちゃんとしてる感じ。
なんていうかな、ああ、知ってる知ってる、みたいな感じも、ちょっと欲しいし。
はい。
もう、トラヤやな。
いや、そうや、そうやね。ああ、と思ってな、水曜日の選手の帰り、うん。近くにあるじゃない、と思って。
うんうん。
トラヤって間違いないなってなって。
確かに。
もう言うたら、ちょっと分けて、皆さんで、カバンに一個ポンと入れることもできるわけ。
ああ、いいですね。確かに。
小型のやつ、小型のやつの詰め合わせやったら、ほなもそれがええわって言って、あ、そうやと。で、そう、
KBS 京都から近い
し。近いし。
ね、間違いないわ。
実家も帰られへんから、うん、ちょっと、お母さん電話して、トラヤいるか聞こう。
あ、
怒ったらいいや。
あと思って。
いいですね。
そこで私も、あと思って、
うんうん。
そうや、母の日近いやんと思って。うちのお母さん、あんこ好きやんと。めっちゃ好きやんって。
へぇ、
そうやね。ほなもう、ほんでトラヤ大好きやから、そうやわ。ほんで、先入っとくわ、って言って、やるがもう先入って、ほんで、楽屋見舞いも、もうついでに、見とくわ、って言った。ほんだ、トラヤさんすごいね。もうその、こそのやつで、母の日バージョンみたいなの売ってくれてんねん。
ありますよ、ね。
カーネーション書いてくれてるやつ。はいはいはい、うわ、これすごいやん。ほんだ、もうカーネーションも買わんでええやん、ってなるやん。うん、そこにカーネーションついてるから。花だけは、花だけ。
ええやで、ええやで。ええのカーネーション。
いや、でもあれって気持ち、母の日って感じやんか。
パッケージがね、そういう仕様なので。
こうすごいの用意してくれてんな、と思って。ほんで、まあ買って。ほんで、楽屋見舞い。楽屋見舞いってそういえば、なんかそういうの聞かれた、なんてお書きします？
のしのしな。
のし。
で、母の日は、その、のしつけるほどじゃないし、もうカーネーションついてるから、こっちはもうこれ、のしとか大丈夫です、
うんうん、
って。娘よりとか書くのもありやから、なんかもありより。
母の日。
マリよりって、なんかちょっと硬いなと思って、あ、もうこっちはいいです、つって。お袋だけで。ほんで、こっちどう書きますって言って、ああ、どうしようと思って、石原さんに一回聞こうと思ったら、石原さんがまだ電話して、はて、外で。
はい。
で、なんか聞こえてきて、なんかちょっといろいろ揉めてた。
揉めてない、揉めてない。
揉めてない、なんか分かるよ、うん。なんか、で、ちょっと、って言って、こう、あんま電話遮ってあかんから、なんて書くか聞いてくれてはるから、楽屋見舞いとかでいいのって聞いたら、うん、そうそうそう、そう、みたいな。で、あ、ほんで戻って、やってるうちに、はい、で、今は全部か、あのね、チキチキジョニーって入れるかどうかはあれやし、お店の人に、楽屋にチキチキジョニーって書いてくださいっていうのもないやから、いや、あれやから、まあ、もうちょっとそのまま置いといてください。で、また石原さん事情税か、後で書いてもらっていいわと思って、もし、チキチキジョニーって書くんやったら。はいはい、ほならもうそれで、って戻ったら、まだ電話してて、何、石原さんが。
数でめっちゃ揉めてた。
何を揉めてたあれ、結局。
あ、送るわ、って言って、何個ぐらいがいいって。
お母さんに電話して
た。そう、何個ぐらいがいい。
石原さんは発送しなあかんから。
そう、何個ぐらいがいいっての、私は何個、詰め合わせの数を聞いたんやけど、はい、そやな、誰々さんにもあげたいしな。
あれ、そう言うてた。
何々さんのとこもこの間お世話になったからな。
いや、またほら、蜂蜜とか、なんか、黒糖とか、紅茶とかあるから、お母さんとなんで母の日でそんなに揉めてんのかな。
何個ぐらいがいい、何個、なんかいろいろ詰め合わせあるやん。うん、10個とか12個とか、8個入りとか。
あんな何個入りがいいなんて聞いたかやろ。
何個入りがいいって聞いたつもりが、うん、何個送ったらいいって
感じ。何箱、
そうそうそう、何箱。
母の日やのに。
え、なんで
だから、
そうね。
あ、これはまあまあまあ、ええかと思って。うん、で結局、8、8個。
え、八箱？
八セットってこと？
八セット。
ええー。
ちょっと母のね、高で、ね。結構なお値段するね、あれ。
トラヤさんですよ。
うん。ね、あの小さいの、七個入りのセットがね、小さいやつ。
は、はい。
あの、それ送るわな、つって。
母の家は結構いい金額になったんじゃないですか。
結構いい金額だった。でもまあまあ。お土産をこう、手に持って帰って、あちこちやるのを、いつもや、できてないから。
ああ、そういうこと。
そうそう、お仕事でね。
いっぱいお母さんがおるわけじゃない
な、お母さんこれ。
いっぱい、
あの
子供の時お母さんみたいにお世話になったから。
誰々さんと誰々さんと。んとうん、で、この間、岡山で仕事があった時に楽屋に訪ねてきてくれたお母さんと一緒に踊りを習ってる。あの人、
石田さんのお母さんの習い事の。
そう、踊り習ってはるから。
ああ。
そう、お母さんの友達が、お母さん来えへんのに、お母さんの友達だけが楽屋に来はって。
へぇ、
いつもそうやな、
そうそうそう。そう。ほんで、お菓子くれはったから、
地元のお祭り行か
し
た
ら、そっかそっか。
渡しといて、つって
。うんうん。
何やかって、ほんならこうで、こうで、こうで、8個、ほんな8個送って、つって。8個送って。
トラヤエグいな。
トラヤの8個。
トラヤってなったらもう、石原さんのお母さんが飛びついて、じゃあ、あの人にも、あの人にも。
そらそ
ら。あれ、そうなん、ほんで結局、そんだけ発注したら、もうあとはだから、いや、見てないから。
そうそうそうそう。だから、送る。でも、やっぱ喜んでくれはる。トラヤ、喜ばれるわ。
ね、
すごいな、ほんまに。
誰もがもらって嬉しいですもんね。
そうですね。よかった。未だに言うもんな、ほんで、森進一さんが謝るときに。
そうそうそう。あれだよ、
わかんねえ。トラヤ間違いないで、っていう
のを。森進一さんのな、って言うてたお母さん。
謝りに来るときに。
ああ、もうあれ、それ言いながら食べたわ、って言うてたわ。それを言いながら、お茶をいただきました、って言って。連絡がありました。
渡してくれたよな。そう、どうやった？あ、トラヤって言って、やっぱ知ってはった？
いや、そう、あ、うん、見てた。
ほんで、結局、チキチキジョニーって書いてくれてんな。
書いて
くれたよ。これ、やっぱりいっぱい
知らなくてすいませんって、来たかった言うてました。って言ったら、いや、トラヤ。
あ、来た。よかった。
そんな、もう、他人行儀な、って言う。
そうだ、そうだ、とやっぱり。東京の人からしたらそうなの。
もういいのに、
すごいちゃんとした感じがありますね。
いやいや、よかった。やっぱ、ほんなら間違いなかったな、よかった。
しっかりした人だって。
そっか。
他人行儀なって。
刃物使わさしなさ
い。いや、そうそうそうそう。うん、そう、刃物使わへんしな
って。うわ、取れってなるもんな、差し入れに。
やっぱもうありがとうございます。でも、もう、グッズくれはって。
へぇー。
トートがバッグくれはって、うん、そう、もう同じぐらいの金額やからもう、あ、ごめん、でも私はそれを、私がもらいましたけど。めちゃめちゃ可愛い。
そう、見てないもん、そうなん
か勝手に。
いや、まあ、なんかさ、言ってくれたら、石原さんやから、
いいで、なんか、ね。
私、見に来たかだけ行かれんから。
グッズも、T シャツとか、マグカップとかだけじゃなくて、
はい。
なんかティータイムする絵皿。
へぇー、お皿。
3人やねんけど、一人一人の絵皿。
だから見それですね。
グッズとして売って
ん
の？
グッズとして売ってんねん。うわ、かわいいと思って。
グッズって考えるやん、なんか、いろいろ。
買おうと思ったら、うん、そう、お皿1枚5000円やったから、ちょっと外置いて。
マジ、トレや、トレやバリ買えるやん。
マジあ、ペン売ってるわ。
お皿はそうか。
ペンかわいいと思って、うん。ペン買おうと思って。うん、3000円やって、プソッと置いて。
あ、でもちょっとなんか頭の中バグるから。
何だ、デンマーク製みたいな。めちゃめちゃ、ちょっとセレブな感じの。
あ、ええ、めっちゃ可愛い。ペン売ってんの？
ペン売ってんね。可愛い思って。なんかちょっとガラスのペンみたいな。
ガラスのペン
うわー思って。うん、ほな、
ほなと3000円安いような気してきたわ。
ほんで、私はなんかこう、スプーンと、ちっちゃいこう、ティースプーンとフォーク、デザート食べるみたいな。
はい、
それの、なんかセット、綺麗な箱に入って。
アンティークショップや。すごいな。そんなグッズ出てんの？
かわいいと思って、3本セットやね。3人で。言うたら、フォークとスプーン2本と。はいはいはい、
あ、なるほど、3人で。で、なんか
こう、ちょっとこう、布の張った箱に入った。って3本。かわいいと思って。
まあ、ほやな。
これも絶対高いわ。
絶対高い。もうな、学習したもん、
ね。でも、なんぼかだけ見とこう。
あ、全然。
かわいい、欲しいな。うんうん、2100円。
ええー、
安っ安っ、これあれや、これ一番売りたい、それや。それや。 ほんまや。ほんで買って、これ商売の基本やな。
安そう
ってなるわ。
それを買いました。私は。でめっちゃ可愛いね、それも。
いいですね。
ほん
で、
それめっちゃ、
あの、カラトリセット。
カトリ。
そうやね。そう知らなかったでしょ。ほんで、ずっと、ラジオのリスナーさんもいてはって、グッズの列に並んでて、はい、で、このラジオも聞いてますっていう方もね、
ケビウス
声かけてくれはって。
またちっちゃく言ってたら、ケビウス。
なんでここになるんですか。
なんかわからないね。大阪で。
大阪で会うと、
あ、ラジオ聞いてますって言って、ちょっとって、こう、手招きして、耳元で、ケビウス、ケビウス。
なんで
隠れキリストみたいな。隠れケビウス。
大声で言ってよ。
なんでかじゃ、
はい、
京都の方は、ケビウスカード来てるよ、はい、ケビウス来てるよって言ってくれるんだけど、はいはい、大阪で会う大阪人とか、その京都以外の方は。
水曜日の話を聞いてます。
ここ
へんな小さい声で言わんでもええのに。
京都のやつ。
大きい声で、その人に、はい、もう、列並んでるから、いや、これ可愛いです、これ安いですよって、あの、カラトリーめちゃくちゃ安いよ。私、カラトリー買いましたわ、カラトリー。カラトリーは可愛いし、ずーっと言ってて。で、席着いたら、はい、隣が、右の隣が、MBS のアナウンサーさん、3人。まあ、亀井さん、うん、あの、古川さんで、うん、松井愛さん、うんうん。で、左が、家族軍団や。ミッツさんのお母さん。で、ナジャさんのお母さん。そうそうそう。ほんで、カラトリ買いましてね。
あ、かって。
ほら、あの、
関東の人やろだって。
ナジャさんのお母さん。うん、この、はい、かわいいカラトリがいい、ほんまに、よかったな
ナジャさんのお母さん、石原さんそっくりやからな、言ったら見た目
で。もう私のお母さんかなと思う。
で、まあ、関西圏
の。いや、もう石原ちゃんやんか、もう会えてよかったわ。
ほんまにこんな感じ
だね。カラトリ買いましてーって、これかわいいな、ですか。いいやーいいやつ。
いいそう。
ね、松井愛さん来やったから。うん、もう愛さん見てください。これ、カラトリ買うたんですよ、私。
愛さんどうやろ。
キャトラリー。知らねっちゃん、それ。キャトラリーやわ。もう、めっちゃめっちゃ違うてるわ。
アジアアナウンサーやから訂正しますの感じで。そう。
キャトラリー。ちっちゃい声で。
あったわ。それでも、やっぱ、ミッツさんのお母さんに一番恥ずかしかったから。
まだ席ついてはれへん
かった。あ、よかったね。特見つけの人に。
カラトリええのを買いまして、ね、これ。
危ない。
大阪で芸人してます。チキチキよりいます。いつもお世話になってます。
危ない。
やっぱもう上品やったわ。
お上品やった。
ミッツさんのお母さん。
特見つけた。
ああ、もう上品やったわ。もう言うて、もう見せんでよかったわ。カラトリを。
え、カトラリー
で、ね、カトラリーですね。
で、カトラリーって結局何なん？
え、スプーンとフォークのセットみたいな。
それでお手
の。そういうなんか、あの、食べるときに使うもの？
あ、こいつも知らないぞ
そうですよね。
じゃあ、アイサイ、結局カトラリーってどういう意味ですかって聞いてみろ、今度。
うん、多分知らんと思うで。
んー、そんなもうスプーンとフォークやんか。
同じような会社の。関西のアナウンサーさん。全部その。
石原ちゃん、カラトリー言ってたね。
それだけ。で、そこはそのセットか。
いや、でもすっごいオシャレ、なんかグッズもいいなぁと思って。
なんかいいですね。お皿私たちも出したいですね、3枚。
そうだ。
でも怖いね、それが言うたら。そう、3枚やったらもう3人で出そうな。3人で1枚。
そりゃそうだ。そう
だ。1人ずつは怖いわ。
ワンセットにしましょう。ワンセット。
ワンセット。
3枚、ワンセット。
今1万5千になるけど。大丈夫。
いや、それはちょっと。
うちの番組はもう少し
安く。だいぶこだわりの
抑えね。めっちゃいいやつやった。めっちゃ綺麗な。
やろ、うん、なんか、100均のヨーロッパの、
ヨーロッパのようなお皿
やったら。ああ、それはこの番組には向いてないですね。
で、普段使いできひんやん、そんなもん。
そうそうそう。もう1万100円ぐらいの、
そう
感覚の。
バーンぶつけても割れへんよ、なぐらいの、あれがいて。
フランスのなんとか社のやつにしようや、あの。山崎。
わかるよ、カツサンドみたいな名前ちゃん。
そうそう。
マイセン
やったっけ。なんとか社。
なんとか社。
高いやつじゃないですか、それ。
な、
山崎春のパン祭りのところのやつ。
そうなの、うん、って。
のやつが、確か、外国のお皿ですね。
あ、そうなんですか？
なんとか社っていつも書いてある。それにちょっと。
何社なの？
それの、そこにマジックで書く。似顔絵。
だそう。ああ、似顔絵ありやな。うん。お前やな。
いや、いいな。
あの、新しいポスター書いてくれたイラストレーターの人、すごい上手
やな。あ、いいな。あれ印刷しようか。
の、いや、あの方に頼もうや、せめて。あれ印刷しようかって。
223ですね。
223。
223。
そう。 イラスト。
ポスターができました。ポスター
そうなんですよ。あれだってなんか京都駅とか、なんか、
そうなんですよ。はい、マーブルのポスターができましたんで、はい、京都に、これね、京都の方も、で京都にお越しになる方も、はい、京都駅に今貼り出されているそうですので。
あ、デジタルで、
デジタルで紙じゃないの。
デジタルで出るんだ。
どこにですか、すごいですね、京都駅に。デジタルで出てるそうですので、
見逃さずに皆さん。
ぜひご覧ください
ま。顔は写真やねんけど、体とかがイラスト描いてくれてる。
そうなんですよ。そうやね。ね。
いつかグッズも出したいですね。
ほんまや。
ね、星くずスキャットさんのライブ、これから全国回られますので、また皆さんね、ぜひでございます。で、行ったら、チェックしてください。
グッズ。
カトラリーチェックしてください。
これでみんな言えるな。
お揃いしましょう。カトラリー。
カトラリ
ーということで、今週も、はい、頑張っていきましょう。
それでは今週もコーナーの紹介をしていきましょう。あれおかしいな。
どうしたエノちゃん。
テーブルの上に置いてたスニーカーズがないんですよ。
スニーカーズ。
スニーカーズ。見てへんよな。
見てへん見てへん。
カバン入ってんちゃ
う。あ、そうやん。
岩見さん。
何？
スニーカーズ取りましたよね。
いや、取ってへんわ。
だってさっき、腹減ったわ、ボケーって言ってましたよね。
いや、そんな言い方してない。お腹空いたなーって言ってただけやし、普通に言ってた。で、人のもん盗んで食べへんって。で、盗んでまで食べようと思えへんしな、スニッカーズ。そこまで好きちゃうから。
そうやって、恫喝して、みんなは黙ってるでしょうけど、スニッカーズを盗んだとなると、遠藤奈美が黙ってないですよ。
いや、花崎前みたいに言ってるやん。で、恫喝なんかしたことないしな。
岩見さんが盗み食いしたんちゃうん。
ちょ、待て待て、石原由美子も遠藤奈美も黙っとけよ。
あれ？石原さん。
え？
口の周りにチョコがいっぱいついてますね。
え？いや、これあれや。違う、これ朝焼きそば食べたから、これソースがついてるだけや。
朝から焼きそば食べたんかい。
そうそうそう。
口ふけふけほんで。
石原。そうやって、いつも盗み食い、拾い食いしてるの、みんなは黙ってるでしょうけど、スニッカーズを盗んだとなると、遠藤奈美が黙ってないですよ。
いや、盗み食いも拾い食いもしたことないわ。ちゃんと買うて食べてるわ。
あ、そうや、やゆの亡くなったコロッケパン。ほんだら石原由美子が食べたやな。
いや、コロッケパンないない言うて人疑ってたら、お尻の下にコロッケパン敷いてた、岩見マリア黙っとけ。
あ、ごめんなさい、二人とも。私の勘違いでした。
ほらな、やっぱり、エンドちゃん。カバンに入ってたやろ、スニッカーズ。
そうじゃなくて、私、さっき、スニッカーズ食べたの忘れてました。
いや、それはない。絶対ない。いや、エンドちゃん、スニッカーズ好き好き言ってるけど、一回も食べたとこ、見たことないもんな。
見たことない、見たことない。
食べてるの見たことないな。
見たことない。
これビジネススニッカーズやもん。
う
ん、
もうそうやで、他の人は黙ってても、スニッカーズを食べたっていう嘘に関しては、チキチキジョニーが黙ってない。
マーブル水曜日では皆さんからのメッセージをお待ちしています。はがきの宛先は郵便番号 602-8588。KBS 京都ラジオマーブル水曜日まで。メールは jo@kbs.kyoto。jo@kbs.kyoto。ファックス番号は075-431-2300。075-431-2300までお待ちしています。
焼きそばな、こう、生麺の太麺をこう、湯がいて、それをやって食べるのもあれも好きやねんけど、やっぱカップ麺もカップ麺で美味しい、カップ麺にしか出されへん、あれがあるよな。いや、私は、ペヤング UFO 一平ちゃんこの中やったら、やっぱりな、最近からしマヨネーズがついてるから、一平ちゃんかな。UFO も好きやねんけど、やっぱり一平ちゃん、一平ちゃんといえば。
石原由美子黙っとこうか。
KBS 京都あるあるカルタを作ろう。
さあ、ということで、KBS 京都あるあるカルタファンの皆様お待たせしました。
いてはりますかね。
お待たせしすぎたかもしれません。KBS 京都70周年イヤーを記念してスタートしたこの企画。2023年中の終了も諦めて、今年も引き続き皆さんと一緒に作っていきます。
もう、これは。
もう終わりが見えたん、見えてるんですよ、はい、これ、ね。
そうなんです。
で、このお送りいただいた方の中から2名様へチキチキ状にオリジナルマスクをプレゼントしたいと思います。で、今日はもう来ました。ラ行のレ、ロまで来ました。
ここまで来ましたよ。
ってことはね、あとワーだけなんですか？
ワー。
うんって作らん？
いや、一応全部作ります。
和音まで行く。
はい。
だからもう、最後に、もうあと、少しです。寂しいです。ね、でも、一個ずつ行きますかも。でも、ね、
変に終了してまわんでよか、終わらせやんでよかったと思って。
うん、なかなかしないかもしれないですよ。
そうやな。
終わっちゃうから。
そうやな。
いや、かもしれないけど、ほら、こうやったら、マーブルも新しいメンバーに、が増えて、とかなるやん。
ああ。
ほんで、ここで披露っていう時に、もうパイセンのこととか一個も入ってないとか。
ああ、そっか。
スマイルのことが一個も入ってないとかになるから。
じゃあ、こっから和音、今日もですけど、入れていかなきゃいけないっていう。
レッドホールで慌てて、
新しい番組。
矢野パイセンと、
はい。
矢野パイセンとスマイルのことをちょっと。
入れないといけませんよ、皆さん。
そう、これオープニングで言うとけってな。そう、ふと思ったんですよ。
さあ、じゃあ行きますか。
はい。
はい、結構いただいてるんでね、どんどん。
いろんなあるんですよ。今までの、初めて聞く方。
あ、そうだ、どういうね、ものなのか。
あはまずね、朝の顔、公平薫のほっかほかから始まっています。
やっぱりね、ほかほかラジオから始まりますね、この。
これ、K の警備員さんの愛想がいいよ、KBS っていうのを忘れてたけど、面白いな、やっぱ。
それ選んでるんや。
そうやな。
ラジオのことだけじゃなくていいんですよ。
そうなんですよ。ラジオだけじゃない。
そうなんです。KBS 教とあるあるですから、
チュートリアルのラジオ気づけば1000回超えているとか、もうこの番組だけじゃなくてね、
はい、
いろんな番組のあるあるを送って、
うん、KBS 京都っていうね、のいろいろ。
ね、ムーのね、昔の名前も忘れないでね、近畿放送とかを、うん、勉強なるわ。
さあ結構やってきましたね。
結構やってきましたよ。
ここまで来ましたね。
うん。
そうや。だからちょっと、被る部分は紹介していくんで、どれが選ばれるか行きましょうか。
はい。
大体そんなもんですよね。さあ、まず、まあ、ちょっと、もう、レートロを一気に送ってきてくれてる方が多いんで、皆さんのどんどん紹介していきたいと思います。
たくさん届いています。はい、ありがとうございます。
まず、高校野球とゴジラ大好き芸人さん。この方、貢献率高いですよ。
ありがとうございます。
は
い。
まず、の、例ですね。レコード室。これ、大方です。レコード室。音楽の歴史が詰まってる。
うわ
ー。これも、KBS 京都が誇る。
そうですよ。
レコ室
すごいですからね。
これもいいんですよ。
CD とかレコード
室。いいですか、レコード室関係。
行きましょう。
センタービレッジくんくんさんです。レコ室は、時々不具合顔を出す。それも愛嬌、聞く博物館。
不具合
ちょっと、ね、インド波が黙ってないよ、ちょ
っと。不具合の KBS さんがちょっと、不具合って何ですか、そういうこと言いますかみたいな顔してますけど。ありますよ。
でも味がある。
かからへんとか。
そう、やっぱちょっと状態が古かったりすると。
時々かかった曲の回転数が違っていたり、うん、同じところをリピートしたり、不具合も発生しますが、ご愛嬌です。レコードなど、京都府下一番の収蔵層だと思うので、大切に、収蔵数、
なってんの匂いが。
収蔵の数だと思うので、大切に未来へ引き継いでほしいですという願いを込めて。
なんか、音楽の歴史が詰まってる。
それでも、ありがとうございます。ちょっとなんか、不具合とか言われたから、ちょっと、気悪くしましたみたいな。これ私は、ごめんなさい。私はこう、外からの人間として、愛情いっぱいやなと思いましたよ。この不具合っていうところに愛情がこもってるなと思ったんですけど。
それもなんかやっぱ、歴史ある CD とかレコードやから、
そう。
もう生もんやなって感じでいいと思います、本当に。
レコ室は、数に限りがあるじゃないですか。スペースが限られているので。なので、日々更新していってるんですよ。
日々？本当？
はい。
ほんまに？
でも違うところに行ってるでしょ。
地下に。
そう、地下に。
まださらに
収蔵、地下なんだ。収蔵されてるところがある。
未解決事件ファイルみたいなのがあるんや。うん。
継続みたいな感じで。
地下行ってみた。
古いやつを見てるんだ。
まあ、やっぱり古い中でもかかる率が少ないなっていうのから、それ地下室送りってんじゃない。
ちょっと悲しいんだけど、
逆に、地下室からこんにちはもうやってみたら面白い
ね。お前な、地下室からこんにちはやりましょうよ、一回。地下室からこんにちは。
そっちはそっちで、長い間ちょっとかけられて、KBS京都ではかけられてないレコードたちが。
またハコルしてやりません、一個。地下室からこんにちは。
どうなんだろう、今どうなってるんだろう。
そらあるて。
これちょっと、うちら勝手に決められへんから。
はい。
ちょっとまだ聞いといて、そうやね。
わかりました。
番組させろとは言わないんで。
最近行ってないので、地下に。
地下室からこんにちは。
あんまり行くことないじゃないですか、地下に。
ね、皆さん
誰かがなんか社員さんしでかしたそこを担当なのか。
近い
担当だ。
見てあったわ。最近沢竹さんずっと
沢竹さんが来たけ
ど地下担当。
だいぶやらかった。アナウンサーから地下室担当で。
最近でもやらかしてないと思うので沢竹さん。 らかしてた時は言ってたかもしれないですけど。
今がでも一番やらかし時やな。
最近言ってないから。
やらかしてない時が一番怖い時ですよ。
気緩むからな。
あ、これね、あの、高校野球とゴジラ大好き芸人さん、例3つ作ってくれてて、
もう1個。
レコード、やばレコードが出てくるんですよ。レコード回転数、たまに間違うこともある。これやね。
一緒だ。
これな、やっぱ難しいな。はい、
ちょっと、機嫌が悪いです。エドさん、機嫌悪いです。
そんな間違わないでしょ？
いや、わかるね。回転数間違うってどういうこと？これ、その
多分合わさなダメなんですかね。回転数
かける方が。
昔のレコードやとちょっと変わってくるんですかね。
さっきだから、ムジーク、あの、リパンが言ってくれた、ムジークさんが言ってはった、なんか、
ね、そうね、
なんか、回転数とか、うん、なんか、ヘルツとか、
かっこいいな。使い方わかんないよ、ね。
うちにあったレコードはなんか、カチッカチッって、あの、切り替えがあった。
あ
回転数切り替えるところがあって、
はいはい、それみんな聞いてくれてんねん、なん
それで、あの、わざと間違った回転数にして、聞いたりしてた。
だから、子供の時ってそんなおもろいな。ごめんなさい。脱線しました。え、もう一個で、これは石原さんの体験だよな。レモンティー、断固飲まへん、山崎温帯。紅茶飲めへんねな、レモンティーだけじゃ。
紅茶、紅茶飲まれます飲まへん。
飲まへん。
奥さん、よかった、飲まへん。あの、遠藤さんも違うより食い気味や
から。飲まへん。いらん。
なんでだろうね。ね、
さあ、高校野球とゴジラ大好き芸人さんの、ロ !6 時台、名護から浪江、早朝癒しリレー。あ、今そうなんですね、これ。なごみのはんなり今日巡りから。
はいはい。
これ何だっけ、スピークちゃうでな、スパーク。
はい。
スピークと書いて、スパーク。スパークへ。なるほどね、6時台。
まあもう2人はいっぱいありますから。
男子おばさん。
男子おばさん。
コンピューター担当におばさん。
あったでしょ、なんか、なごみたいな。
なご
みたいな。なごみたいな。なごある
なれね。
ありましたね。
いやいや、それいらん。
ごめんなさい、私も時間の無駄読んでしまった。
なんで？
で、ロ、もう一個のロ。
朝やってんのね。
朝やってます。
やってるよね。これ大事なことです。ロームシアターより KBS ホールの方が距離感近くて見やすいで。売りがそれ。
ちっちゃいってことですか？
ちっちゃいってことですか？ロームシアターさんも立派な
ね。素晴らしいよ。
そうだね。さあ、ということで、次、タンゲちゃんの、レトロですね。あるあるカルタ。レ、やっぱレコ室は京都が誇る文化遺産。これやっぱ。
やっぱ皆さん。
ね。他局にはない貴重な音源がたくさん所蔵されているらしいですね。
だから、うん、多分、もう、遠藤さんとか KBS さんの人が思うより、はい、京都のこのリスナーさんが、すっごい、レコ室を大事に思ってはんねんわ。
ねえ。
うん。
レコ室。すごい想像してるんじゃないですか、レコ室を。
だってすごいな、京都が
大したことありませんよ、みたいな。そこの後に続く言葉がそれしかない言い方しな。
レコ室ってさ、選ばれてない今だ。
いや、あります
。あったけど、
はい、まあまあまあ、
ちょっと。あったけど、いいんじゃないで
しょう。うん。ほんで、この方のロー、これね、うまいなと思って。602-8588。これだけで住所は不要。
ああ、そう、なかったっけ？郵便番号だけでみたいなのなかったっけ？
ないんちゃう？これ、そう、602な。
602。
そうか、602-8588。これだけで住所は不要。で、簡単でしょ？皆さん、スパークにおはがきお便りくださいね。
ありがとうございます。
って書いてんだけど、これは、はい、でも全部のこ、あれにいけるんですもんね。
そうですね。
簡単でしょ？皆さん、はがきも送ってね、でいいんじゃない？
あ、ごめん。はい、おはがきお便りくださいね、か。うんこれいいですね。うん、何
これいいなぁ。それいいなぁ。
そう、602-8588。これだけで住所は不要。うん、だいいね、それだけでほんまに届くんかな
届きます。実際にそういう風に書いて。
これ普通の質問していいですか、うん、普通の質問していいですか、はい、これ郵便は、それ届くでしょ、うん、あの、小包もそれで届くんですか宅配便も。
そうそう。ああ。
大丈夫だと思いますよ。
ここで受け取りたいときあるじゃないですか、私も。
何を頼んだんですか何を頼んだんですか
アマゾンスポットちゃうの何受け取ったか
水曜日、ほら、家おれへんからさ、ここおるからさ、ここで受け取り。ここで受け取り
たい。明太子を受け取ろうとしてる、ここで。
いやいやいやまだやめ、妻を触ってんのか。終わってからやったら
いい、ね。でもいけるんですかねどうかな
どうかなさあ、
後で聞こう。
こちら行きますね。スノーホークさんの例。例は、例と言わず、ごめんなさい。例は例。ゼロとは言わず、例というのが KBS。これ KBS だけ？
いや、違います。アナウンサーは多分例って言いますね。
いや、これね、はい、私も、昔、初めに注意されたそれやったんですけど、うんはい、ゼロと例、例は日本語、ゼロは、ゼロは。
Zero.
Zero.
英語やから。はい、ああ、ゼロ？
ゼロは英語。
はい、そうですね。
ゼロだからカタカナ言ったら、英語や。
ゼロ。
基本はだから、数字は0って言いますよね。
う
ん、
数字は日本語で言うと0やから。
その、まあ、例えば、商品紹介するときの電話番号で、ゼロって言ってくださいっていうふうに、会社の方から言われたら、ゼロで言わせていただいてます。
ゼロ。
ゼロ。
勉強になりますね、でもね。
はい。
ね、さあ、行きましょう。クートさん、クートちゃんの、レ、やね。あるある方のレ。レンコンは、角場のマリに任せとき。私、レンコン農家の方じゃないですよ。まあ、角場はね、レンコン誇ってますけど。で、レース実況は、かっこいい、ひろゆき。ひろゆきが誰やったっけ？
沢竹さん。
沢竹さん、ひろゆき。で、竹、竹尾ってよかったっけ？
はい、
森谷。森谷さんが竹尾。なんでこれ下の名前書いてんの？ひろゆき、竹尾、誠アナ。梶原誠やな。
はい、
これ
ね、そうです。愛野くんも入れてください。
愛野さんの下の名前何？
勇気です。
お、よ、すごいな、さすが。さすが。ひろゆき、竹尾、誠、
勇気、
アナ。レース実況はかっこ、もうこれ、名字でよくない？レース実況はでもかっこいいよね、皆さんね。
レース実況すごいよな。
うん、ねえ、そうやね。レースアナウンサーすごいです。
で、レッスン、あ、これいいよ。レッスンも、講師も、ピカイチ、KBS カルチャー。
カルチャー一個も出てないな。
そらそうやな。そらそうやな。
KBS 京都カルチャー。これはあるあるカルタに入ってないですね。
レッスンも講師もピカイチ。KBS カルチャー。
これ目指してますもんね。レロレロイングリッシュのコーナーは。
ね、KBS カルチャー。
KBS カルチャーを狙ってるからな、はい、
レロレロ教室を。
レロレロ教室。生徒募集中。
月謝めっちゃ高い。月謝めっちゃ高いって言われたい
な。1回1万。
1日1個しか教えてくれへん。1回1個しか教えてくれ10年かかっても、そら喋られ
へん。弟がナミ先生に教えてもらいたいのに、なんかうるさおばあはんが、メガネのおばあはんが。違う。
なんか1週間に1回1個しか教えてくれへん。1個しか教え
てくれへん。喋れるようになるまで、だいぶかかる。回復って。さあ、こちら。トワイライトムーンさんのあるあるカルタ。レジェンドも若手も活躍、KBS 京都。これ、かっこ、米印があって、うん、注意書きがあって、若手のところをミドルでもかって書いてる。トワイライトムーンさんがかって書いてる。
若手、ミドル。
レジェンドも若手も活躍、うん、KBS 京都。
あ、ミドル忘れてた、みたいなのかな。
私たちはどこに入るんですか、
ね、若手。
KBS 京都やとそうだよね。ベテラン若手っていう言葉がもうないから、初期芸能にしかないから。
若手です。もちろん若手です。
それな、だって、うん、遠藤ちゃんも全然若手アナウンサーになるやん、比率的にな。
2番目ですので。
そうや、ね、
後輩が入ってこない。3
番目か。愛野くんが入ったから。
そう。
あ、ね。そっか。
そうそうそう。
うんうん、
はい。
今日はもう、愛野くん、大活躍。
愛野勇気。愛野勇気でございます。
愛野勇気が。
新人を全部しょっております。
愛野勇気がここにおります。
KBS 京都の新人というのは僕です。愛野勇気です。で、老がね、老体の山崎音体、めっちゃ元気。山崎さん、よう出てくるわ。山崎さん、もうね、いいんですよ。もう
結構ね。
めっちゃ、
結構あるんですよ。
めっちゃ出てます。
もういいんですよ。って、はい
ね、そう、ここだけ切り取られたらね。
愛力でください、皆さん。愛の勇気で山崎おったら多いです。
めちゃめちゃもう出てるんで。山崎さんのカルタの中にも、あ、もうここありますね。大でもまず大から。
はい。
音体はピッカリパワーにカレーパウダー。
これいいね、もうこれで、ね、もう全部山崎音体の全てが詰まってますから。
全てが詰まってますから。
はい。
はい、他もあるんちゃうかな。
ね、あれ多分あります。ほかほか系とね、やっぱりね。小平さん、カオルさん、
ね、
山崎さんは多いですよ。さあ、ウニコ&ラジコさんのこのロ、あ、これロいいですよ。ロングトーン、得意なリコハン、ええ
ー、
声やな。
ああ
、
リコハン。ロングトーンか。
リコハンまだ出てないですよね。
はい。
そうや、皆さん。
ロングトーン、なるほど、
うん。リコハンのロングトーン、毎回聞きたいな。っていう感じで。
わあ、いいですね。
しかもこれ綺麗よね。575になって、ロングトーン、得意なリコハン、ええー、声やな。いいですね。さあ、そしてタンゲちゃんのロ、こっち、さっき読む。例だけ読んだかな、タンゲちゃん。タンゲちゃんの、朗読は遠藤奈美にお任せ。
何
何
何
せっかくこれね、なんかね、めっちゃ多いねん、
今日。なんかあれですか、はい、歌を歌いはる遠藤さん。なんかね、近頃朗読といえば遠藤さんと思ってたのですが、先ほど、はい、今日のほかほかラジオにて、ラジオ朗読劇手紙放送の告知が流れまして、
はい、
遠藤奈美アナウンサーの歌とっていう告知があったんですけど、はい歌 朗読は中村かおさんが担当されるとのこと。遠藤さんの歌は、パラダイス京都のジングルと鼻歌ぐらいしか聞いたことがないので、はい、今度の日曜日、午後5時30分が楽しみです。
そんな時間まで言わなくていいんですよ。
なんで、これ、番宣してん
これ、映画の同じ話。番宣してんの他局ちゃうねんから、これはどんどん、遠藤さんの朗読に、かおるさんの歌、というのも企画してくれへんかな、やねんけど、今回は、
あ、いいです、私。
あれ、今回は、カオルさんの朗読。
どんな歌歌ってんの？
手紙というタイトルの歌を歌いました。
あ、じゃあこのラジオ朗読劇手紙やから、
はい。
朗読をやりながら歌が流す感じ？
いや、もう多分歌単体で多分流れます。
朗読劇ミュージカルみたいな感じになるの？だから。
ちょっとわかんない。
ラジオ、歌しか歌ってない、これと。あ、内容はあまり聞かんと、歌だけこれを覚えなさい。
あ、そうですね。
あれが歌手よって言われたんや。
はい、
そう、
今回歌手を。
ところは、だから中村かおるさんが、
はい、そうです。
で、スパーク。では、歌でお聴きください。遠藤なりさんで、手紙。
かおるさんやねん、それは。
コツ長の時みたいにやれんやろ。朗読しあるやろ、ちゃんと。
それでは、お聴きください。
で、今週の、月曜日？
はい。
にすでに、その歌だけが流れてるんですよ、うん、スパークの中で。
あ、マジで？
それを多分皆さんお聞きいただいたのかな。
で、それをいじってはんねんな。そうです。あ、いじってる、違う、
間違えた。間違えた、ダメだ。一緒でしょ、大丈夫だ、それ。
はい。
これ一緒、なんか、エンドちゃんやたら触れてほしくないって。
めっちゃ来てるんですよ、カルタで、
う
ん。
しかも今日、ローやったから。
朗読。
これ本当になんか、歌手としてのエンドナミには、あんまり触れられたくないみたいな、エンドさんが。
いや、難しかったんですよ。この歌が結構難易度高い歌で、バラード、風な。
ちょっと、めちゃくちゃ、どんな感じか
ちょっと。いや、ちょっと無理ですね。しっとり系の、リコハンが歌ったらもう最高だろうなっていうような、結構なんかね、うん、節みたいなのがついてて。
ちょっと、ジャンルが全然分かれへんね。手紙っていう
か、
手
紙っていうか。かけられないんですか？
いや、かけられないんですよ。かけられないです。
いや、
私も音源持ってないんで。
いや、ありますよね。
ないです、ないです、ないです。
一緒でやめてください。レコ室から。
レコ室から、こんにちは。
近いかもしれん、もう。
早い。近いって言ったら早いよ。
早い。
出来たてほやほやのもう近いっす。私、近いっすから知らないの。
私でも、ナミさんが歌った CD。
地下室しか知らないの。
なんか、青春の頃を思い出した曲なんですよ。
そういう手紙。はい。なるほど。
めっちゃ言うのにかけてって言ったら嫌がるの。なんなん、どっちなん、わかれ。かけて、かけ、
言った
ら
歌手としての
声の調子が悪かったんで。
いやいや、言っても、うまいでしょ。
ごめん。だって、多分聞いたらいつも通りや。もう。
でも、プロの方が OK って出したやろ？
はい。
したやろ？
いや、でももう、もう妥協だと思いますけど。
妥協どっちのこと
は。でも頑張りました。本当に頑張ったので。あ、そういう気持ちで皆さん。
そうじゃあ、
頑張ったなっていう気持ちで。
今は音源が、もし、あれば、ちょっと後でおかけしようかなと思います。
いや、この中ではやめときましょう。また、朗読劇がございますので。
スパーク。スパークでかける方がだいぶの冒険や思うで。ここでかけといた方がええと思うで。
それこそ、ほんまに。
朝一、この曲から、
金曜日のおじさんの方が絶対しつこいで、うちらより。
絶対そうやんな。でもな、金曜日のおじさんめっちゃ褒めるからな。ええやん、のびちゃん。のびちゃん可愛いわ。
のびさん、ええやん。
ええやん。
ええな。
ええな。俺も歌おうかな、つって。
俺も、うちの舞台で歌うか。
はい、ありがとうございます。
ね、ローがどうしても多かったね。
頑張りました。
ソリッドロックさんからの、あるあるカルタ。レ、これね、レコードは売るほどあるよ、KBS。
お
ー。
まあ、一度は入って、レコ室ね、やっぱ、大好きですね。
この方一度は入ってみたら KBS 京都のレコード室、う
ん。そんな大したことないよ。
急に。急に。おね、これ、ローかっこいいなと思って。ロックとね、出会ったのはね、KBS。
うわー。
自分が子供の頃は家にラジオがなくて、中学になり同級生たちがラジオ、まだ近畿放送をやった時代やね、うん、を聞いていて、自分もチョコレートの検証で当たった小さなラジオで、近畿放送のラジオを聞き出しました。その頃に流れてきたロックとか、こういろいろで、うん、公開番組とかいろいろやって、ロックを知ったのは KBS でしたってところ
。
すごいね。
嬉しいですね。
ロックとね、出会ったのはね、KBS。いいですね、なんかね。
歴史を感じるな。すごい、皆さん、そっか、音楽もここで。
ねえ。
うん、
さあ、ナポレオンさんのあるあるカルタ。まず、例。このレコード室のはまた、レコード室には貴重な音源がたくさんあるらしい KBS 京都書いてくれてて、うんうんうん、もう一個。レーティングの数字にとらわれず、自由にのびのびとやります、KBS 京都。 これ確かに
使えへんな。ほんまそれやで。ほんまありがたいで。
ほんまやな、ガラパゴスやな。そう、あの、大阪のね、もう、スペシャルウィークとか、やっぱ聴取率を測るときには皆さん、スペシャルウィークとかで、ちょっと豪華商品なんかを出したりして。
もう好きにやります、いうのをね、もうドーンと掲げてね、やってはりますけど、KBS ずっと好きにやってんだよ。
でも一応数字っていうのは出ていますので、はい。
あ、そうなの？
そうなんです。
ラジコでやったっけ？
はい、そうですね。
だからありますし、ラジコだけでしょ？
聴取率のなんかああいう調査には入ってないんじゃなかったっけ？ああ。だからスペシャルウィークとかも
聞
いた
ことない。なんでってん
の？やせえで。と思うで。
でも一応ね、まあ意識して頑張りました。
急に、え、あ
かんの？どうなん？急に KBS 側にやったらええの？
急にサッとせえに行くときなんなの？
うん、数字
好きにやったわえって、今まで。
自由に伸び伸びとやってもいいんだけど、限度があるんだよっていうことですかね。はい、やっぱ意識はするべきだと。
はいはい、そうですね。
限度並みは黙ってないよ。
どこかに、どこかに、ね、意識は持ちながら。
そうそうそう、そう、はい。どうでもいいやじゃないよって。
え、今まで持ってたことある江戸さん。
え、
それの意識持ってたことある
江戸さん。数字というものに。
でもやっぱ気にしますよ。横並びで、どの番組が一番聞かれてるかなとかは、やっぱり。
誰よりも負けず嫌いやん。で、書き換えたりしてんの数字。
それは誰かが黙ってないやろ。そんな不正。
一桁多く？一桁。
ゼロ一個。
おかしいざわってなるやろ。それは。ほんで、これですね、レーティングの数字に取られず自由に飲み飲みとやります。KBS 京都でも、ね、数字も大事だけど、確かに数字に取られすぎたらあかんなっていうのはありますよね。で、ローカル局ならではの意義、役割、魅力を常に追い求めている KBS 京都。
どうした
ん？そうやね。
すごいや。
すごいな。これどうですか？ナポレオンさんのね。
すごいやん。
ローカル局ならではの意義、役割、魅力を常に追い求めている KBS 京都。もう一個ね。ロケで部屋をぶっ放してもそのまま放送してくれる寛容な放送局、KBS 京都。
ほら、なんか関係ないね
テレビ局。あんたやて。あんたやて。あんたやて。京町大やて。
あたすですか。
なんか、綺麗なんかヨガ教室の。
あ、ヨガはね、ヨガは出るの。
ヨガは出るの。
ヨガはね、もう、腸の調子が良くなるの。
いいですね、これ。
ありがとうございます。ということで、
はい、そうですね。一旦、はい、まだちょっと後ほどで行きましょうか。
はい、まだまだレートロ、はい、あるあるカルタお待ちしております。ということで、ひとまず、一旦 CM です。はい。ありがとうございます。